ハレルヤ、感謝です。それでは今日お明かしを森兄弟がしてくださいます。どうぞ皆様お聞きください。
おはようございます。今日は、証しを、させていただきます。今日このような場に、与えられたことに感謝したいと思います。私は、小さい頃から教会に通っていて、中学校の時に洗礼を受けて、で高校大学では、本当に、仲間にも囲まれて、神様の本当に恵みの中にいつも、させてもらうことが、できました。また本当に、その中で、教会で賛美したりとか、音楽をする環境が与えられて、本当に神様から多くのものを与えられていたと思います。また、大学をその後卒業して、就職することになったとき、私の中では音楽を使った、仕事をしていきたいと思っていましたが、神様の導きで、その道は、閉ざされていました。でも、その中で、神様に委ねていこうと思い、また、神様を信じて、普通に就職をして車の部品を作る工場で仕事をしていくことにしました。ですけど、その、この今の社会は、景気も良くなかったりとか、なかなかニュースでもブラック企業だとか言って、労働環境が良くない会社も多くて、私にとっても、やはりその社会は、なかなか厳しいものがありました。で、私の周りの、友人や仲間たちもやっぱり同じ状況に置かれていて、体を壊して会社を辞めることになってしまったり、また、その厳しい状況で、教会から離れていってしまう仲間も、いたりしました。そのような中でも、本当にいつも神様に、祈ることができて、本当に、話されなかったことっていうのは本当に感謝だなと思います。でもその中でやはり私の中でも、祈りながらもやっぱり体がしんどくなっていって、なかなかどうしようかなという状況に置かれることもありました。その中で私は本当に、2回その仕事を、もう辞めてしまおうかなと思うことがあったんですが、その、中でいつも神様は本当に、職場内での、移動や、通るはずのない職場への要望が通されたりして、私が辞めることを、阻まれました。なかなか、厳しいなと思ってはいたんですけど、でもそれでも仕事以外のことは本当に、神様を大いに祝福して、くださっていました。僕が、やりたいと思っていたその音楽関係の仕事というほどでもないですけど、その勉強をする機会も、本当に豊かな人間関係も、必要なものはすべて、与えられていて、本当にその中で困ることは何も、ありませんでした。そういう状況に置かれていたので、私は本当に、主がここに留まるべきであると語られていると本当に感じてはいたんですが、やっぱり体は仕事でなかなかしんどくなっていって、一体どうしたら本当にいいんだろうかというか、この苦しみはずっと続くのではないだろうか、いつになったらこの苦しみは終わるのではろうかっていう思いも、出てきました。 そんな中で、神様は私に二つの御言葉を与えてくださいました。その、御言葉が、一つがローマ書五章三節から五節。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。そしてもう一つの御言葉が、これはエレミア書の29章11節。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様は私に計画を持って、しかもそれは、災いではなく、平安と将来と希望を与えるために、された計画であり、その計画のために、この患難を与えられて、また私に失望に終わることのない希望を生み出そうとされていると、その時、私は受け取ることができました。それを受け取った時に、私はまだ神様のことを知らない、友人やまた教会から離れていってしまった、仲間たちのことを、思い起こしました。彼らは本当に、厳しい、その友人たちは同じように厳しい現実に、本当に苦しみながら、本当に失望してしまいながら、またそれから逃れるように本当に時間とお金を浪費してしまっているような、生活を送っていってしまい、送っていました。その時に本当に私が思ったことは、本当にその、友人たちに神様を知ってほしい、また離れていった仲間たちが教会に戻ってきてほしいということを本当に思いました。そして、その中でどうしたらいいのかと思った時に、本当に、仕事以外で、神様から与えられていた本当に音楽の、勉強する機会、また音楽のことでした。本当に神様は私に大きな計画を与えられていて、そのためにこの困難、また本当に失望に終わることない希望が必要であって、本当にそれは周りの人たちに希望を照らすものなんだと受け取りました。本当に私はそれに気づいたときに、心から感謝してお祈りを捧げることができました。その後、まあ仕事は、2年と19ヶ月ぐらい、してから、去年の11月いっぱいで、その職場を、まあ、退職する機会が、与えられて、本当に神様の導きの中で、まあ、その仕事を離れて、また、音楽の勉強をするために、さらにそこから多くのものが与えられることに、本当になりました。本当にそれは感謝したいことだと思います。これからも本当に、まだまだ僕の人生困難あると思いますが、最終的に、主が私になされている、なされようとしていることが何なのか、まだ僕にははっきりとは分かりません。でも、平安と将来希望が与えられる計画があると、僕は確信していますし、そこに身を委ねたいと思っています。最後に、一つだけ御言葉を読んで、証を終わりたいと思います。これはヘブルの11章1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ありがとうございました。
貴重なお証しを感謝いたします。それでは引き続きまして、本日の御言葉を取り次ぎに語っていただきたいと思います。本日のメッセージは布見主事により、主に導き入れられる信仰、主に導き入れられる信仰と題して御言葉を取り次ぎに語っていただきたいと思います。なお、中心となります聖書箇所を 慰霊姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書4章43節から54節です。新約聖書ヨハネの福音書4章43節から54節です。お願いします。さて2日の後イエスはここを去ってガリラへ行かれた。イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラへ行かれた時、ガリラ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなされたすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議と見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日、7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。
皆さんおはようございます。たかし君、証をありがとうございます。証を聞きながら改めて私たちは主と主の言葉に支えられて今を自分らしく一生懸命に生きることができるんだなと思いました。未だ来ていない得体の知れない未来に向かっていくのではなくって、祝福を持って私たちのところに来てくださるお方、その方に期待しながらまさに祝福とともに来たろうとしている先に向かって生きていくんだなと、そのことを思いました。感謝です。1月も半ばになりました。元旦礼拝で新年の挨拶をしたのがついこの間のようですけれども、仕事も皆さん始まって、学校も始まって、また昨日今日とセンター試験があったりして、新しい年もどんどんと過ぎていきます。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言います。この時期、まあ年度末ということもあるのでしょうか、月日が過ぎるのが早く、特別早く感じる時期だとも言われています。また年を重ねるごとに時間が過ぎていくスピードが速くなっていくなと感じるのは私だけではないのではないかなと思いますが、このこと実はこれは科学的な説明があるらしいのです。ジャネーの法則といって、主観的に記憶される年月の長さ、速さというのですね。それは年少者、幼い ものには長く感じられ、年長者、年のいったものには早く感じられるという実験というか、そういったデータがあるそうですけれども、あ、そうなのかと妙に納得するんですが、土曜日の中高課でですね、中高生たちと話していると、あ、もう3学期やとか、時間過ぎるの早いなって言うんですが、中高生が年取るたびに時間過ぎるのが早いわって感じるねって言われると、私はどんだけ早く時間過ぎてるのかなと思って不安になるんですけれども、まあ主観的にはどう感じようと、私たちは作り主なる神様からみんな同じ1日24時間という時間をいただいていて、この時間は同じ速さで過ぎています。この尊い時間を新しい年、より自分らしく生き生きと神の前を生きていきたいなと心から願います。さて、聖書へと目を移しますが、イエスは公の活動を、イエスの地元ガリラヤにあるカナの町での結婚式で水をブドウ酒に変えるという奇跡によって始められました。アウトラインに地図も載せてありますけれども、そのカナから、それから年に一度の杉越の祭りを祝うためにエルサレム、下になります、南になりますね、エルサレムへと登られ、そこでも多くの奇跡の技をなさいました。その後ユダヤ人が嫌って避けるサマリアを通って、再び地元のガリラヤ地方のカナに戻ってこられました。カナからカナへ、もちろん歩いて、その足で地面を踏みしめて、土ぼこりで足を汚しながら汗をかき、お腹を空かせ、そうやって長い距離を歩いて戻ってこられました。さて、ここにイエスがガリラヤに来られたことを聞きつけて、こちらもおそらく歩いて、およそ30キロの道のりをイエスに会うためにやってきた男がありました。王室の役人とありますから、地位の高い、財産も権力もあるような人です。イエスの噂を聞きつけたんです。彼には病気で死にかけている息子があった。ですから、なんとかイエスに家に来ていただいて、息子を癒していただこうと思ってイエスを探し当てたんです。地位もあり、財産も権力もある人ですから、きっとお抱えの医者なんかがいたんじゃないかと思います。高額治療も受けることができたし、高価な薬を買うこともできたでしょう。息子を助けるために必死に手立てを探し、あれもこれもと手を尽くしたけれども、助かる見込みがない。自分の権力もまた財力も何の役にも立たないような無力感を感じていたかもしれません。そんなところにイエスの噂を聞いて、この方なら息子を癒せるに違いない、助けられるに違いない、ぜひ息子を助けるためにうちにお越しくださいと、わらをもすがる思いでイエスのもとに来ました。そんな男にイエスは、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないと、やんわりと彼の願いを退けられます。死にそうな息子のために自ら長い道のりをイエスを探してやってきた、その人になんと冷たい言葉かと思います。イエス様なら息子を治せると信じてきたのではないか。そんな彼に信仰がないとでも言うのでしょうか。まさにそれが問題だと、主イエス様は彼に気づかせたかったのです。あなた方は、と言って、イエスは王室の役人だけでなく、彼の周りにいるたくさんの人たち、皆に向かっても言います。あなた方は、印と不思議を見ない限り決して信じない。イエスは彼らをどのように見ておられたのでしょうか。45節、そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間に エルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。つまり、ガリラヤの人たちがイエスを歓迎したのは、先のエルサレムでの祭りの間にイエスがなされた不思議の数々を見たからだ。彼らはイエスを奇跡を行う人として歓迎したに過ぎないというのです。まさにそのエルサレムでの様子が2章の23節から24節にも書かれています。アウトラインにも書いてあります。ヨハネ2章の23節24節、イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからである。エルサレムで多くの人たちがイエスを信じ、イエスにここに留まってください、私たちにお塩を与えてくださいとイエスを引き止めたのでしょう。けれどもイエスは彼らにご自身を任せることを拒まれました。なぜなら彼らの信仰が表面的なものであることをご存知だったからです。ここに信仰が問われています。印と不思議を見ない限り決して信じない信仰。それは見れば信じます。わかれば信じますよ。説明されて納得できれば信じます。そのような信仰です。見れば信じる。わかれば信じる。納得できれば信じる。実は私たち人間の神に対する基本的な姿勢というのはこのようなものです。見れば信じる、納得できれば信じるとは、逆に言うと見せられると弱い、説得されると弱いということでもあります。誠の神に対するこのような姿勢がキリスト教でいうところの罪ということだとある牧師がおっしゃいましたが、確かにその通りだなと思います。創世記の初めにおいてエヴァは神が食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実を食べました。それは神はあのようにおっしゃったけれども、食べても大丈夫だ、いやむしろ食べた方がいいんじゃないかと蛇の説得の言葉を喜んで信じ選んだのです。見れば信じるということは見なければ信じないということです。分かれば信じるとは分からなければ信じないということです。つまり私たち人間はあくまでも私の基準に合う神を求めている。自分が認識できる、理解できる形でしか神を求めることができない、そのような弱さを抱えているということです。聖書には神は人の心に永遠への思いを与えられたと書かれています。つまり神を求める思いをお与えになったと。私たち人間は心のどこかで永遠の存在、誠の神を求めています。けれどもしかし一方で私たち人間は心のどこかで世界を作られた創造主である神を求めてはいません。神を恐れ敬うべき神として求めていないという罪の性質を持っていることに私たちは気づく必要があります。息子のために家に下ってきてほしいとイエスにすがる王室の役人とその周りにいる人類の多数派とも言える人々に向かってイエスは、あなた方は印や不思議を見たら私を信じるという信仰しか持っていない、つまりあなた方は私を敬っていないし私を信じてもいないのだ、私の行う奇跡を求めているだけで私を信じてもいないし求めてもいないのだと言い放たれたのです。ではイエスを信じるとは どういうことでしょうか。それはイエスを神として、全被造物を治める主として信じる、受け入れる、信頼するということです。それは例えば、ルカの7章に書かれているあのローマの百人隊長の信仰です。自分の重んじているしもべが病気で死にそうだった。イエスのことを聞いた百人隊長は人を使わして、どうか死にかけているしもべを助けてくださいとお願いするのですが、百人隊長のところに来ようとされるイエスを押しとどめて、主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは癒されますと言いました。来ていただかなくとも、離れたところにいてもあなたは私のしもべを癒すことがおできになります。あなたの力は距離に関わりなく働き、病人を直接見なくとも、直接触れなくとも、直接的に語りかけなくとも働いて、私のしもべを癒します。それほどにあなたには権威がある。すべてのものは病さえもあなたに従う。ですからただお言葉をくださいと言ったのです。イエスは彼の信仰を見て驚かれ、彼を称賛して言われました。このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。また4章の前半では、イエスが訪れたサマリアの人たちもイエスの言葉によってイエスをキリスト、救い主として信じた、そのように書かれています。イエスから水を求められた女がまずイエスを信じ、その女の話を聞いて多くの人たちがイエスのもとに集まってきた。この人たちがイエスの2日間の滞在の中でイエスから多くの言葉を聞きました。そして彼らは、もう私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると知っているのですと告白しました。このサマリアではイエスは奇跡の技をなさいませんでしたが、人々はイエスのもとに来て、イエスの言葉を聞いて、それを信じてイエスを救い主として受け入れたのです。私たちの信仰はおそらくほとんどの場合において圧倒的に百人隊長やサマリア人の信仰よりも、この王室の役人の信仰ではないでしょうか。イエスはここで、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない、だからあなたが私の求める信仰を持たない限り私もあなたに答えないとはおっしゃいませんでした。あなたの信仰は信仰ではないというようなことを言われて反論することもできず、イエスの真意を受け取る理解力もなく、自分を顧みる余裕もなく、ただただ今も息子の命を取られて引きずり込もうとする死の力を恐れながら、必死に、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてくださいと叫ぶことしかできないこの一人の男、そんな王室の役人をイエスは、印を見なければ信じない信仰ではなくて、イエスご自身とその言葉を信じる信仰へと導き入れてくださいました。50節、帰って行きなさい、あなたの息子は治っていますと言われて、この父親はイエスに言われた通り家路を急ぎました。とにかく言われた通りにしたのです。そうするしかできなかった。息子が治っている確信などなかったでしょう。息子を癒してくれるはずのイエスは一緒には来てくれません。これで本当に良かったのだろうか。家に向かっているこの時にも息子は弱ってきているかもしれない。もう死の力が息子を捉えてしまったかもしれない。何度もそんな思いが心をよぎり、 それを振り払うようにしながら家への道を一歩また一歩と踏み出して歩いたのではないかと思います。それでも不信仰ではないかと思えるような、そんな自分の心さえも委ねてしまって、ただただイエスの言葉に従った。それが彼がイエスの言葉を信じたというその姿です。彼はぐらぐらと揺れるその心を抱えながらもイエスの言葉を信じました。イエスご自身を信じたのです。印や不思議を見なければ決して信じないものであったのに、主イエスが彼を印や不思議を見なくてもイエスご自身とイエスの言葉を信じる信仰に導き入れてくださいました。不信仰な彼を否定するのではなく、そのままで帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますと言って、彼を誠の信仰へと引きずり込んでくださいました。不信仰なままで自分をイエスに委ねるという信仰へと導き入れてくださいました。そして帰っていく途中に、家の方から主人を探しに来たしもべたちと出会い、聞けば息子は良くなったという。それも息子の熱が引いた時刻はイエスがあなたの息子は治っていますと言われたその時刻とぴったりと合っています。まだイエスの言葉を信じる信仰に踏み出す前、イエスの言葉を信じて家への道を歩き出すより前に、この言葉によって息子を癒しておしまいになった。このような憐れみに満ちた力ある技は見たことがない。この方こそ哀れなこの私を、不信仰なこの私を救ってくださる救い主であるに違いない。こうして彼と彼の家の者が皆イエスを信じました。時に私たちは印を信じる信仰よりイエスを信じる信仰の方が不確かで不安に感じられます。見て信じる方が簡単です。納得して信じる方が確かだと思います。しかし印や不思議は一時のものです。この男の息子が癒されてもイエスご自身を信じなければ、それは病気が治って寿命が何十年か延びたというだけのことであって、罪許されて神との関係が回復する、そうして永遠に神と共に生きるようになるという、そのこととは別なのです。この地上で行われるすべての奇跡の技は一時的なことでしかない。この世界が罪によって損なわれているから、神の印や不思議な技が表されるのであって、イエスが始められた神の国、神の支配が完全に現れて、この世界が完全に回復されるとき、いわゆる私たちが天国とも呼ぶ神の支配が完全にこの地上に現れるときには、すべての技が必要なくなるのですから。病も死も悲しみもなくなるのですから、印も不思議も必要なくなります。そうだとすれば、印より大切なものがあるということが理解できます。それは印や不思議が必要のない世界へとこの世界を回復してくださり、そこに私たちを導き入れてくださるお方を知ること、知って信じることこそが大切なのだと分かります。この方に私という不完全な存在を委ねてしまうことこそが大切なのです。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。たとえ私たちが今そのような信仰しか持てていないようなものであったとしても、主イエスは私たちを見限ったりなさいません。そうではなくて、必ず私たちをここから見なくても信じる信仰へと導き入れてくださいます。 クリスチャンとは立派な信仰を持って神を疑うことなく人生を歩んでいる人のことではなくて、むしろ誰もが共感することのできる不信仰というものを抱えながらそのままで神に向かって生きる人のことです。この王室の役人のように。一言お祈りを捧げします。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。弱い私たちの成り立ちを知り、憐れんで慈しんでくださる主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。不信仰な私たちを支え、このままで受け入れてくださり、信仰へと導き入れてくださる、そのあなたのご愛と憐れみを心からありがとうございます。私たちは私たち自身の不信仰を恐れる必要がないということを心からありがとうございます。私たちは毎日のように不安になったり不信仰になったりするものですが、そのままの自分であなたに向かい、このままの私をあなたにお委ねして懸命に生きていけばそれでよいということ、そこに私たちの今ここに生きる最良の道があるということを心からありがとうございます。過去がどのようなものであれ、私たちは主イエスキリストの十字架の死と葬りと復活によってその過去の一切の罪と汚れから自由であり、今ここに神と共に最良の道をどんな状況であってもここから始めることができること、神と共に歩めることを心からありがとうございます。どうか私たちがこの不確かな自分というものを神に委ねつつ、神に向かって生きるこの一筋の信仰を歩み抜くことができますように、主あなたご自身が私たちを支え、誠の信仰に私たちを導き入れ続けてくださいますように心からお願いします。私たちはただただこのように私たちを愛してくださるあなたに恐れなく顔を向けてゆくだけです。あなたに期待し、あなたに委ねてゆくだけです。そこに揺るがない信仰があなたによって支えられることを心からありがとうございます。この恵みの救いの中にどうぞ一人でも多くの方々をこの新しい年、私たちの家族、友人、知人、職場の方、地域の方、この日本中の世界中の方を導き入れてください。そのために私たちという存在を、この賭けだらけの存在をあなたがお持ちくださいますように心からお願いします。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。続けて皆さんもそれぞれの祈りをお祈りください。キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では皆さんお立ちくださいまして、新聖歌の282番、見えるところによらずしてを歌ってまいりたいと思います。この中に折り返しのところに歩めよ信仰により、歌がわれと歌っていきます。 私たち疑わず揺るがずに歩んでいきたい、そのような信仰を目指すものですけれども、そうではないグラグラと揺れるとき、自分の不信仰を覚えるとき、そのようなときにもそのままの姿で神に向かう、そのままの自分を神に委ねていく、それがまた疑わずに歩むという信仰の道です。では告白を持って歌ってまいりましょう。